初めての八大集、その17、五線和歌集、後編。贈答歌というものがあります。一方の人が和歌を送ります。送られた相手は、その和歌を踏まえながら、自らの思いを込めて和歌を読みます。それを相手に送り返します。これで贈答の完了です。贈答歌で最も多いシチュエーションは、恋する男性の皆様が相手の女性に思いを告げる和歌を送るというものです。送られた女性は自らの思いをそっと織り込みながら返答を兼ねて和歌を返すのです。ただし、あまりにも下手な和歌を送られたり、相手が嫌いであった場合、和歌すら返さないこともあったようですが、細かいことは今は割愛。恋歌からその贈答歌を一つ、眺めてみることにしましょうか。恋歌一、巻第九。くやくやと待つ夕暮れと、今はとて帰る明日と、いずれへまされる。くやくやと待つ夕暮れと、今はとて帰る明日と、いずれへまされる。元吉親王。来るか来るかと待っている夕暮れと、今はこれまでと、別れて帰る翌朝と、どちらの方が辛さは勝るのでしょうか。これはプレイボーイの元吉親王がある女性との一夜の逢瀬を果たしてから帰宅した後にその恋人に送った和歌です。意味は極めて簡単ですが、何しろ抱き合った翌朝の和歌ですから、互いの肌のぬくもりを思い出すみたいに、つまりは第三者が聞くのとはまるで違ったトーンで、この和歌は相手に伝わったことと思います。しかも元吉親王は自分の思いをそのままに読んだのではなく、来るか来るかと待っているのは女性の方ですから、つまりは相手に対して、待っている時と別れの朝とどちらの方が辛いのでしょうか、と尋ねていることになります。これは和歌で最も好まれる例の間接表現の一種と思って構いませんが、それによって自分にはどちらも辛すぎて答えが出せません、あなたならどちらでしょうか、そんな思いを委ねているわけです。ただし最も重要なことは他にあります。つまり相手の気持ちを尋ねることによって、当然、相手からの返答が返ってくるはずであり、相手からの返事を期待するがゆえに、わざと自分の思いを記さずに、聞き手に尋ねてみせるのです。なぜなら、返答さえあるなら、ほんの束の間ではありますが、また相手と触れ合うような安心に、心を委ねることができるのですから、この本質は現代でも変わりません。恋人たちがメールなどで、ねえ、私のことを好き？などと確かめ合うのも、自分の思いをストレートに、あなたが大好きです。としたのでは、どれほど深い思いであっても、一方通行には過ぎないものですから、相手からの何らかのリアクションを求めるばかりに、極限するなら、相手との言葉のキャッチボールをしたいがために、わざと質問を投げかけるという、極めて素朴な間接表現には過ぎないのです。それでは、女性からの返答はどのようなものだったのでしょうか。返し。夕暮れは松にもかかる、白露の送る明日や、消えは発乱。夕暮れは松にもかかる、白露の送る明日や、消えは発乱。藤原克実。夕暮れになると松にすらかかる白露ですが、見送る翌朝には消え果ててしまうようです。 はてな、何のことやらさっぱりわからない。ただ白露が朝には消える。そんな当たり前のことを解説しただけではないのか。憤慨された方もおられるかもしれませんが、実は現代語の意味は、ただ和歌を情景的に統一させるための表面上の体裁にしか過ぎません。返答の真意を吟味しましょう。元吉親王が二つを比べて、どちらが辛いですか、と送ってきたのに対応して、この和歌は二つの答えを織り込んでいます。まずは初めの肉ですが、当時の歌人なら誰であれ、松に松が込められるのは、ほとんど同時に読み取れるくらい、日常茶飯事の表現には過ぎませんでした。より正確に言うならば、これらの和歌は、ひらがなで松と記されるものですから、花からどちらの意味が当てはまるかなど、漢字のようには定まってすらいないのです。そんなわけですから、あなたのおっしゃる夕暮れは、松という希望にもかかります。という解釈が成り立ちます。一方では、三句目の白露を、涙の比喩と捉えるならば、松という悲しさで泣いています。という解釈も成り立ちますから、つまり、前半の趣旨はこうです。あなたのおっしゃる夕暮れは、松という、儚い涙のうちにさえ、会えるかもしれないという、わずかな希望がこもります。それに対して後半では、白露でさえ、見送る翌朝には、消え果ててしまうようです。と締めくくっています。もし白露を、そのまま、涙と読み解いたのでは、涙さえ、もう消えてしまうよとなってしまいそうですが、これは真意ではありません。消え果てるという表現はしばしば命や心に対して用いられるものですから、ここでも白露、つまりは涙の置かれる朝には消え果ててしまいそうなくらい心細さが募りますというようなニュアンスが強くなります。さらにはここでも、送るには、置くと、送るという二つの意味が掛け合わされて、白露の涙に濡れながら、あなたを送る朝は、消え果ててしまいそうなくらい、心細さが募ります。と解釈することができます。さらには、白露が消えるというところから、もはや泣き尽くして、涙も枯れてしまいました。と読み取ることも可能です。このような複合的なイメージが結び合わされて、当時の聞き手には、どちらも涙に濡れる辛さですが、とりわけ別れる明日こそ命さえ消えてしまいそうな気がします。という思いが立ちどころに理解できたかと思います。ただ私たちは違う時代の違う精神の違う言葉のうちに存在するから、ちょっとした解釈が必要になってくるわけですが、かといって一度解釈を加えれば次第に心情がにじみ出てくるのではないでしょうか。私はそう信じているのですけれども、ちなみにこの贈答歌、別の州では異なる女性の返答が載せられていて、そちらでは待つ方が辛いという表現になっています。女性を渡り歩いたプレイボーイの元吉親王らしく、ちょっと面白い逸話です。世の中に忍ぶる恋の詫び式は、相手の後の合わぬなりけり。世の中に忍ぶる恋の詫び式は、相手の後の合わぬなりけり。読み人知らず。世の中で忍ぶ恋というものの わびしさとは、会ってからの知の合わないということである。はてな、これは果たして詩なのだろうか。何の詩情すら湧いてこないのだけれど。あるいはそう思われた方、その感性は必ずしも間違ってはいません。八大衆の和歌のうちには、まるで西洋風の格言みたいにして、概念をことわざめかして表現したような和歌が、かなりの数収められています。これらは、詩情の豊かさのためではなく、何々とは何々である、というような概念の結晶として、人々の口に上っているうちに、まさに格言として和歌集に収められたようにすら、私には思われるくらいです。つまりこの和歌に関しては、詩情の豊かさよりも、その格言めいた表現にこそ、見るべきところがあるようです。もっとも格言というものは、理屈や教訓そのものではなく、それをちょっと凝った表現や、語りのリズムに委ねて、結晶化させたような、意義と表現の抽象化された領域にこそ、存在価値があるものならば、おそらくはそれもまた、詩的表現の内側に含まれるものなのかもしれません。あるいは、世の中にあって、一人忍んでいる恋のわびしさは、と読み解いて、なかなかに、心情のこもる和歌なのではないかと、最終推敲の際に気づきましたが、ちょっと格言風の和歌も、深く読み解いてみるならば、心情に委ねたような詩になっているのかもしれませんね。今はこのまま行き過ぎます。恋歌に寛大十。玉の斧、耐えて短き命もて、年月長き恋もするかな。玉の斧、耐えて短き命もて、年月長き恋もするかな。紀貫之。これは長らく付き合いのある相手に送った和歌で、玉の斧というのは例の枕言葉になっています。元の意味は、玉をつなぎ止める糸のことですが、ここではそれが切れる意味から耐えるに、さらには糸の短さから短きに、つまり二句目の二つの言葉に、共にかかっていると見てよいでしょう。それで意味は明らかになると思います。すなわち、玉をつなぎ止める糸のやがては耐えてしまうような短い命ではありますが、せめて長い年月の恋もいたしましょう。命の細く短いような心細さを表現した上の句が、かえって恋の長さへの願いを強くする。それがこの和歌の魅力です。恋歌三、寛大十一。恋歌をサクサク進行しているのは、前編を引き伸ばしすぎた罪滅ぼしというわけではありません。式の頃はまだしもマシだったのですが、恋歌以降になると、五線集も、悪い意味での本領を発揮してしまい、読んでいるだけでめまいを起こしそうな、くだらない和歌がひしめいているようです。その中に、時折見どころのある和歌が、砂利に混じった勾玉みたいにして、わずかに見出せるくらい、その密度の低さから、私の取り上げるべき和歌も、おのずから減少するのは避けられません。そんなわけですから、恋さんからも一首だけ取り上げることにいたしましょう。もろともに、おるともなしに打ち解けて、見えにけるかな、朝顔の花。もろともに、おるともなしに打ち解けて、見えにけるかな、朝顔の花。読み人知らず。一緒になって、おるわけでもなく、ただ、 気を許し合うみたいに眺めたものでした。朝顔の花。これは朝顔の花の咲いている庭先へ、部屋から男が出ていくときに、おそらくは女の読んだ和歌です。言葉書きから男が読んだ和歌にも取れますが、恋の和歌が表に情景を描きながら裏に思いを込めるというのは、これまでも見てきた通りです。ここでもやはり、オルにはオルが掛け合わされ、さらに朝顔には文字通り、朝の顔が掛け合わされています。それでもう一つの意味は、ずっと一緒にいるわけでもないのに、いつしか気を許し合って、見せてしまったりもするのです。こんな朝の素顔を。どうやらこの和歌は、小石さんのうちでも、最も幸せに浸っているような気配です。しかしやがては、会えない不安が勝ってくる。そろそろ、恋4へと参りましょうか。恋歌4、巻第12。それにしても、私が、五泉州の非難をしたがるのを、あるいは、誹謗中傷かと思う方もおられるかもしれません。私が例の、なしつぼの五人に選ばれなかったものだから、一人で悲願で嫌がるのだ。肝っ玉のちっちゃい野郎だと。なるほど、確かに私は村上天皇にすら認めてもらえませんでした。今では悲しき日陰者の人生です。都を追われて酒ばかりが心の友です。けれどもだからといって、それを逆恨みはいたしません。私は清い男です。私の言葉が真実であることを知らしめるべく、今回は特別に一首だけ、その悲惨な和歌の方を、あえて紹介してみたいと思います。そうすれば皆様も、私の言葉が虚言一徹のものではないことを、わずかばかりも信じてくださることもあるかもしれません。そうすれば、巷を賑わしている、なしつぼ不採用の烙印も、あるいは晴らすことができるでしょうか。足引きの山田のそほず、うちわびて、一人カエルの、ネオゾー泣きぬる。足引きの山田のそほず、うちわびて、一人カエルの、ネオゾー泣きぬる。読み人知らず。男が女の田舎まで出向き、会いたいと扉を叩いたのに、開けてもらえずに戻る途中、カエルが泣いていたので、読まれたという状況が、言葉書きに記されています。このような、カリカチュアめかした情景からも明らかなように、花から滑稽な和歌を読もうとして仕組まれたものであることは疑いありません。それで、こんなひどい和歌になっている。つまりは、計算された和歌であるところが、ただのへたれた和歌とは異なる、特に採用すべき理由ともなっていますが、それにしても悲惨な和歌です。待つ。言葉から説明しましょう。そほずというのは、つまりは、かかしのことで、同時に、一人乏しく帰路につく、主人公の比喩でもあります。足引きの、はもちろん枕言葉ですが、ここではむしろ、かかしが足を引きながら帰っていく、その情けないありさまを、そのまま表現しているような様相です。そこにカエルが、ゲコゲコを泣いている。ここで必殺技の掛け言葉が放たれますが、どうも驚きます。一人カエルにカエルを掛け合わせるという暴挙です。さらに結句では、カエルが泣いていることと私が泣いていることを重ね合わせてしまいましたから、素晴らしくへんてこな和歌が生まれました。片足を引くような田舎の田んぼのかかしは苦しさに苛まれて、ただ一人カエルの中を変えるのだ、 カエルと一緒にゲコゲコを鳴きながら。この和歌の圧巻は、一人でカエルにカエルを掛け合わせるという、まさにみそばらしい中年の親父ギャグ以外何でもないような露骨な掛け言葉を四句目で提示してみせるところにあります。しかし、コミカルなシチュエーションを記した言葉書き、さらには惨めなかかしの様相をポンチ絵に描いてみせた上の句によって、そのダジャレを発するべきクライマックスへの周到な準備がなされている点、はじめから滑稽ものを読み込もうという作者の作為が込められている、つまりは計算された打歌になっているのです。ケックのネオゾを泣き寝るというのも、生地自分の嘆きとカエルの声を重ね合わせたものだから、主人公が泣いているとは到底思われず、ただゲコゲコと四コマ漫画のオチみたいにして、主人公の口からカエルの声が出てしまったような失態が、この和歌のエンディングを滑稽に称えているようです。ですからこの和歌は、真面目なものとして捉えようとした場合、手の施しようのない打歌であるにもかかわらず、滑稽ものとしては、極めてよく配合された作品になっているのです。そして、田舎じみた舞台に繰り広げられる、主人公の和歌の下手っぷり、その失態の極みが、見事に提示されていて、非の打ちどころがない打歌になっている。つまりは、よく考察すると、読み手が下手なのではなく、読み手が下手を演出していることが、まざまざとわかるのですが、表面上はどこまでも、打歌の手本のように読まれていて、それが、愉快を誘うものになっているわけです。つまりは、この和歌を、恋歌に収めたのが誤りなのであって、はじめから象歌の、滑稽者に収めればよかったものを、よりによって恋歌に収められたものだから、真面目に読み解こうとして、呆れ果てる結末を迎えることになりました。結論を述べるなら、これはアンソロジーとしての選者の方針の誤りに他なりません。せっかくの滑稽者の傑作を、ヤギの歌、すなわちトラジェディーとして発表したために、中原中也さえびっくりいたすような、場違いなピエロとなり果ててしまったのです。あるいは、このような滑稽者を織り込んだ方が、恋歌にスパイスが加わるとでも思ったのでしょうか。私には承服しかねますが。あるいは村上天皇も、なしつぼの6人目に、私を参加させておいた方が、ご先週のためには良かったのではないでしょうか。私はまた一人で酒を煽ります。けれどもしかし、会員すら持たない私に、なしつぼの資格などありはしませんでした。それは覆せない事実です。あまたの歌人たちが私と同じように才能はあるのに、地位も名誉も得られず、歴史の狭間へと消されていった。あの日の庶民は不採用という赤紙を私は生涯忘れることはないでしょう。それはいつまでもまるで悲しい酒の魚みたいに心の傷となって深く刻み込まれているのです。さての果てに至りてみれば冗談過ごして話が折れる。これは誰の格言だったでしょうか。話を振り出しに戻しましょう。先ほどのような和歌はむしろ滑稽者の極致ですから、直線和歌集に残すべき価値も大いにありそうなところです。しかし、そのような価値もなく、ただ安っぽい掛け言葉を使用したり、へりくつを並べたりして、お粗末な和歌へと陥ったもの、あるいは、すでにある着想を練り直したようなまがいもの、安い考えを、 丁重にまとめただけのもの。そのような和歌が他の直線和歌集よりもはるかに溢れかえるのが、すなわち五線集の実態のようであります。例えるなら、君見ずて幾よへぬらん年月の、降るとともにもおつるう涙か。君見ずて幾よへぬらん年月の、降るとともにもおつるう涙か。読み人知らず。上の句の、あなたを見ないで幾よを過ごしたであろう年月の、という冗長な説明の後に、減るのと一緒に落ちる涙か、という詩文にすら至らない安っぽい考えをルーズに記したような取りまとめ、思いつきをだらだらと記したばかりで、学生の提出単価と何の遜色もない焼却炉を目前としたような低たらく。いかになしつぼの五人が万葉集の解読に忙しいからといって、これではあんまりアンソロジーが皮細すぎます。他に着想をそのまま記すにしても、近いてもなお思うには負けにけり、たがためをしき命ならねば、近いてもなお思うには負けにけり、たがためをしき命ならねば、蔵のないし、もう会わないと誓いを立てても、それでも恋しい思いには負けてしまうものです。あなたに会えないなら、誰のために惜しむような命ではないのですから、誓いを破ってもしそれで死が与えられても構わない。のような思いには多少の魅力がこもります。なるほど、取るべき和歌もまだまだあるようですが、意味ばかりくどくどしいのはやはり五線集ならではの失態です。